時刻は12時、TBS ラジオジェンス生活は踊る。パーソナリティは人生の酸いも甘いも噛み分けてつまみ食いしてきた。今噛み分けてちゃった。ジェンスと。
はい、TBS アナウンサーの蓮見則之でお送りしています。
ここからは相談踊るのコーナーです。
今日は通算2253件目のご相談、ラジオネーム赤べこさん、19歳男性からの相談です。スーさん、こんにちは。
こんにちは。
相談があって初めてメールを送らせていただきます。はい、私の悩みは長続きする自信を持つ方法がわからないということです。私は4月から大学生になる19歳なのですが、いわゆるいじられキャラで、中学から高校にかけて人からマウントを取られたりバカにされることが多くありました。それが原因なのか、この数年間自分は何をやってもダメな人間なのだと思い、容姿や性格、様々なコンプレックスを抱いて生きてきました。そこで何かを達成して自信をつければ、多少その苦しみを和らげられるのではないかと思い、勉強をして第一志望の学校に合格しました。私は頭があまり良くないのですが、そんな中で努力して、いわゆる難関校に合格できたことはとても嬉しいことでした。
うん、素晴らしい。
しかし、この達成による自信は、一週間後には消え失せ、すぐに元通りの息苦しさに戻っていました。先ほど申し上げた通り、何かを達成すれば自信がつくのだろうと思っていたのですが、それはほんの一瞬で長続きするものではありませんでした。ただそうすると、どうすれば自分に自信が持てるのか全くわかりません。そもそも永続的に自分に自信を持つということ自体が不可能で、ちょっとした自信を少しずつ少しずつ積み重ねるしかないのでしょうか。新生活が始まってもこの苦しさが続くことが怖いです。何かヒントをいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。赤べこさんです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ひとまず合格おめでとうございます。
おめでとうございます。
素晴らしい難関校に入れたということで、
ね、はい、
おめでとうございます。これ自信のね、あるないってやっぱ難しいとこですよね。
難しいですよね。
蓮見さんは自信は、自信と自分という作文を書くとしたらどうします？
そうですね。自信は、その時々によるかな。自信っていうか、まあ、自己肯定感という言葉で置き換えるならば、うん、まあ、同じこの19歳ぐらい、大学生になるときに一旦なんか自分の中でリセットした感はありますけどね。
はい、
自分の性格とか、立ち振る舞いとかですね。
うん、
まあ、それまでずっと、まあ、中学高校とサッカー部に在籍していて、まあ、いわゆる、なんかマッチョな雰囲気っていうかね、おーっていう感じの雰囲気で頑張ってきたんですけど、
はいはい、
一旦そこでこう、走り切った感があって、
うん、
それがいまいちこう自信、蓄積にはなってるんですけど、自信という言葉に置き換えることができなくて、さあどうしようって言った時に、環境が変わって一度ゼロにリセットして、
うん、
新しい人間関係を作って新しい自分を発見していくっていう、そういう時間にしていきたいなと思っていたのがちょうどこの18、19の時でしたね。
はいはい、うん、何かこう環境が変わることでリセットはうまくいきました？
いきましたね。うん、やっぱり一旦そのスポーツっていう、あの世界からこう身を置いて、
うん、
全く違う、なんだろうな、仲間と知り合って、
うん、
あのすごく人間関係も広がりましたし、もちろん高校は高校で、うんうん、あの密度のある青春時代はあったんですけど、大学は大学でまた違う青春がありましたし、
うんうん、
で大学ってね、あの同じ高校から、まあ、何人かは行ってるんでしょうけど、基本的にはもう見知らぬ人たちとまた一から始めましてで始まるんで、そうそう、ねうん、なんかこう一からこうやり直す感じはしましたけどね、
うん
はい、
こう自信を持つっていうことに関して、
うん、
そんなに重要視はしてない感じですか？
そうですね、まあ、何をもって自信というのかということにもよりますけどね、
うんうん、
なんか一つ大きな出来事を成し遂げて、それでもってこう自分に自信がついた、でそれで5年10年走れる人って、まあそれはそれですごい人だなと思うんですけど、
う
私もどっちかというと赤べこさんタイプで、
うんうん、
何かこう大きなことをやり遂げてもですね、瞬間的なエクスタシーとか、うん、やったぜっていう達成感はあるんですけど、うん、やっぱり数日後には元に戻るんですよね、うん、でかといってやっぱりそれを達成するのって努力や準備も必要だし体力も必要なんで、それを繰り返すくらいだったらある程度自分ができる範囲のこと、上限っていうものが、まあ、この年になるとなんとなく分かってくるんで、
うん、
その範囲内で頑張れることっていうのを自分で精査して続けていく方が自分らしいというか、こう疲れない人生っていうか、もちろん全く疲れないってありえないんですよ、うん、ありえないんですけど、
もちろん、
うん、そんなにストレスがかからない、うん、それこそ今日番組の冒頭で話したルーティンの話もそうなんですけど、
うんうんうん、
なんとなくこう自分の範疇でできることを継続するっていうことで、まあ結果的にそれが自信というか自負にはなってるかなと思いますけどね、うん、はい。
何か達成感のあることをやった時のイエーイは確かに持たないですよね、
持たないですよね、うん、
揮発性がすごい高いものだと思います、そもそも、
はい、
だから、
はい、
イエーイってその代わり瞬間的には燃えるわけだし、うん、そういうもんだと思うから、
はい、
その学校に合格したっていうある種の喜び、うん、歓喜みたいなものが、
は
い、を自信というふうに捉えているんだとしたら、それは一瞬にして消えて不思議ではないと私も思います、
はい、
で赤べこさんにお伝えしたいのは、ちょっと遠い先の方にある東大の話をします。
はい、
東大ってのは東京大学じゃなくて、明かりを照らす大の方ですね。で、そんなことはわかってるよ。だけど、全然実感が持てないよっていう話だと思います。19歳にとっては。だけど、何ができてもできなくても、基本的な人の価値というのは変わらない。
うん、
というのがまず第一の大きな遠くにあるゴールです。うん、
はい。
私が思うに。
ええ、
で、赤べこさんのおっしゃってる自信っていうのを、うん、このメールを読む限りね、読んでると、自分はそこにいてもいい、うん、そこにいることに対して何も恐怖や、
うん、
不安を感じずにそこにいてもいい、っていうふうに自分自身のことを思えることなんだろうなと思うんですよ、うん、
はい、
ってことは自分で自分に価値があるというふうに捉えられることができる状態が自信があるっていうことなんだろうなと思うんです、うん、メール読んでて、
はい、
で、つまり自信がつくことで自分で自分に許可を出してるんですよね、
あ、はいはい、
そこにいてもいいっていう、
は
い、で、ただ超難しいんですけど、
うん、
はい、人からマウントを取られたり馬鹿にされることが多かったっていうのは、それは本当にふざけんなでね、
うん、
ムカつく話なんですが、まあ、そういうことって人生の流れでどっかで当たっちゃうことってあるとも思うんですけど、自分の価値を他者に委ねざるを得なかった環境だったと思うんですよ。中学とか高校とかって。
はいはい、
点数がつくとか、あと友達が数とか、なんとなくクラスの中のヒエラルキー的なものとか。で、自分の価値っていうのは自分は何をやってもどこにいても価値がある人間で、人がどう思うか、私のはここにいていいっていうふうに自分で自分に許可を出すにはまだ幼いんだと思うんですよ。でも基本的にはそこが遠い遠いところにある東大だっていうのを覚えておいてもらって、で、何かを達成して自信をつければ多少その苦しみを和らげられるのではないかと思い勉強して第一志望の学校に合格しました、うん、これは自分のそのコンプレックスだったりとか、うん、恐怖だったりを燃料にしていい結果に結びつけられた恒例ですよね、うん、ただまあこればっかりはきついとも思う、
うん、
毎回不安とかその何とかってところに追い立てられるの、
はい、
でじゃあ何をしなきゃいけないかっていうと、ここで突然話がずれるんですけど、今桜林直子さんという方と一緒に、隣の雑談っていう新しいポッドキャストを始めたんですけど、はいはい、これをね、ちょっとね、宣伝みたいだけど聞いてほしいんですよね。まだ8ぐらいしかないよね。6とか7とか8ぐらいしかないから、1回20分ぐらいなんで、赤べこさんにも、これ聞いてらっしゃる方でもよかったらぜひポッドキャスト聞いてほしいんですけど、ボイシーとか、YouTube も出てくるのか、なんですけど、何かっていうと、はい、世界の見方を変えるってことしか多分ないんですよ、これ。
世界の見方を変える。
そう。で、なんか桜林さんと私って全然違うんですけど、
うん、
話が盛り上がって、はい、で、その時に一番盛り上がるのが、同じものを見てるはずなのに、うん、目に入ってるもの、フォーカスを当ててるものが全く違うんですよ。で、その前提で話をすると、うん、お互いの意見がその前提をすっ飛ばして話すと、うん、全くお互いの意見が合わないんですけど、はいはい、そこ、私はこういうものが見えてます。私がこういうものが見えてますっていうふうに話すと、はい、なるほどね、うん。そう見えてるんだったらそうなるわな、行動は、うん、ってなるわけですよ。うんうんはい、で、私はよくスーさんは自信があって良さそうとか、うんうんうん、自信をどうやって自信をつけたんですかとかって言われて、いつもポカーンとするんですけど、うん、ようやくその謎が解けたんですよ。はい、どういうことかというと、私は世の中のことを自分のことをジャッジしてきて、はい、なんかその、証明しないといちゃいけない場所だと思ってないんですよ。
うんうんうんうん、
多分根本的に。
はいはいはい、
で、それは多分考え方の癖とか、うんうんうん、いろいろな経験とかの、はい結果なんだと思うんですけど、うんうん、だからそうなるとそんな自信とか別にいらないわけ、うんうん、だって別にあってもなくても私ここにいていいんだもんみたいな、はいはい、でここにいたくなかったらいたくないからいなくなるわけ、うん、でもそれは排斥されたとは思わないんですよ、うんうん、自分の意思でいなくなったと思うわけですよ、うんうん、みたいな、
はい、
でそのこと自体がどっちの見方が正しいか正しくないかって話じゃないんですよ、
はい、
その人はそう感じたっていうことだから、うんうんうん、だからこそ他人のその気持ちは尊重しなきゃいけないんだけど、と同時に、自分がそう感じるんだったら、自分が変えれば見え方って変わるんだよな、っていうところもあると思っていて、
はい、
だから何かを達成して、何かを手にしていないと自分は不十分だとか、うんうん、そういうことではないんだっていうところを遠い遠い東大のところに置いて、うん、そこに向かって少しずつ見え方を変えていく。で、なんかその桜林さんが言ってたのは、いきなり変わるのは無理だから、はいはい、1日3度とか5度だけでもいいから自分の考え方を少し変えていくっていう、うんうん、で、ことだと思うんですよ、
は
い。で、自分に永続的な自信がつくっていうのってどういうことかっていうと、さっき、はずみさんが言った健やかな自尊感情っていうのを一定感保つ、
はいはい、
でも健やかな自尊感情って、うん、世間は自分のことをずっとジャッジしてくるし、
うんうんうん、
価値を決めてくると思ったら絶対モテないから、
うんうん、
でじゃあどうしたらいいかというと見方を変えるっていう風にしていくサイクル、はいはい、私も今これついこの間出会ったばかりの考え方なので、
はい、
サクちゃんと一緒に話しながらいろいろ考えてるんですけど、
は
い、だから何者かにならなければとか、うん、何者でもない自分とかいう人いるじゃないですか、はい、あれまで超ポカンで、
うん、
よくわからないと思ってたんですけど、うんはい、それは自己顕示欲が強いっていう人もいるでしょうけど、うん、何者かじゃないと価値がないと思ってる、
はい、
でその価値がないっていうのは自分自身がそう思っちゃってると思うんですけど、実はそうじゃなくてもう一個外があって、うん、自分自身がそう思っちゃってる理由は何かというと、世の中はそういう場所だと思っちゃってるからですよ。
ああそもそもね。
そうそう。
そもそも
自分の心を変えるのって超難しいじゃないですか。うん
はいはい、
だけど、自分の心がそう思っちゃってるのって多分外のを、うん、そういう世界だっていうふうに定義してるから、うん、そういうふうに思っちゃうって、そのリフレクション反応でしかないから。
はいはい、
って考えると、まさに、はずみさんがさっき言ったように、うん、環境が変わるタイミングで、はい、世界の見方をちょっとだけ変える、
うんうん、
自分はマウントを取られるとか、馬鹿にされるとか、だから何か武器を持っていないとダメなんだ、うんうん。周りの人は基本的に自分を傷つけてくるから、傷つけられないためには、うん、舐められないものを持ってなきゃダメなんだってやっていくと、多分、ずーっとそうだから、
うんうん、
世間はそんなには自分のことを舐めない人もいるかもしれないとか、
うんうんうん、
もう少し優しいとこかもしれないっていうふうに、うん考え方を変えることで多分自分の振る舞いが変わって環境が変わっていくと思うんですよ、
うん、
あのね見方をずっと同じにしてると何がやばいって、
はい、
同じ人たち集めちゃうんだよね
ああ、
わかりますそれ何言ってるかそのそんな
かる
そんなくさらそうな顔してない
わ
かるでしょ
わかる
なんか、こういうことされたら嫌だなって言うと、そういうことする人がすごい集まってくる、うん。あれ、超変な法則だよね。
はい。
そうそうそう。
うんうんうん、
で、そういうことなんですよね。
はいはい、
だから、多分、何のこっちゃって話もまだまだあると思うんですけど、うん、自信を持ちたいということで努力をして、自信を一瞬でもいいから達成感のあるものを、感じるってすごくいいこと、
うんうん。
これは続けていいし、パーフェクト、はい。だけど、世界が自分を脅かさないようにはデザインされてないし、
はいはい、
ただその世界をどういうふうに捉えるかっていうのは自分次第で、うん、振る舞いも考え方も全部変わっていくから、 新生活が始まってもこの苦しさが続く。苦しいのは自分のせいじゃなくて、自分が世界をどう見えてるかっていうところなんですよ。なんでちょっと何言ってるか分かんないかもしれないと思うんですけど、今のはじめさんと私の話とはできればそのポッドキャストも聞いてもらって、自分自身は何ができなくてもできても、できてもですよ、できてもできなくても基礎的な人の価値としては変わらないっていうところ、遠い東大を目指して大学生活を始めてもらいたいなと老婆死んながら思いました。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。